教えて税理士さんポッドキャスティング、
時刻は11時24分です。 FM 横浜ラブリーデー、近藤紗友香がお送りしています。この時間は教えて税理士さん、毎週税理士さんをお迎えして私たちの生活から切っても切り離せない税金についてアドバイスをいただきます。担当は東京地方税理士会久保由紀さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、久保です。今日もよろしくお願いします。
今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日はこれだけは覚えておきたい相続税のことというお話です。早速ですが近藤さんに問題です、相続税がかかる方の割合はどのぐらいでしょうか。
相続税がかかる人結構な金額じゃないとだと思うので、はい、1割ぐらい、
すごい正解です。
正解
は、はい、約 10%
あ、本当 10% です。はい、すごいすごい、
すごいです
ほとんどかかんない、はい、
イメージの湧きにくい問題だったかもしれないんですけど、うんうんうん、正解で100人の方が亡くなった場合には10人に相続税がかかる、はい、っていうことなんですね。この数字を聞いてどうお感じでしょうか。私は高いなっていうふうに感じました。このように相続税は亡くなった全ての方にかかるわけではなくって、一定額を超える遺産を残してお亡くなりになられた方にかかる税金ということなんですね。
結構だと思うんですけども、まずその全ての人に相続税がかかるわけではないという中で一定額っていうのは どれくらいですか。
はい、一定額というのは3000万円プラス600万円かける法定相続人の数なんです、これを基礎控除と言いまして、遺産が基礎控除以下であれば相続税はかかりませんし申告も必要ありません、
法定相続人の数っていうのはどうやって計算するんですか。
はい、この法定相続人とは民法で定められた相続権を持つ人ということなんですね、例えばご主人がお亡くなりになって残されたご家族が奥様とお子様2人の場合、この場合の法定相続人は奥様とお子様2人の合計3人なんです、そしてこの場合の基礎控除は3000万円に600万円かける法定相続人の数3人の1800万円を足した4800万円になるということなんですね、はい、つまり相続人3人の場合は遺産が4800万円を超えれば相続税の申告が必要になります、ちなみに申告期限はお亡くなりに なった日の翌日から10ヶ月以内です、
基礎控除を超えるかどうかで申告が必要かどうかを判断するってことですね。
そうですね、基本的にはそう考えていただいて大丈夫です、その上で申告が必要になる場合に相続税を大きく左右する2つの制度があるんですね、この2つが使えるかどうかで税金が大きく変わるのでご説明していきます。
じゃあまず1つ目教えてください。
はい、まず1つ目は配偶者の税額軽減という制度です。この制度は夫婦間の相続では最低でも1億6000万円までは無税になりますよという特例です。
1億6000万円ってかなり大きいですよね。
そうですよね、これは夫婦の財産は共同で築き上げてきたものなのでそこに相続税を課すのは酷でしょうという趣旨で設けられているからなんですね、そして先ほど最低でもというふうにお伝えしたのは、場合によっては1億6000万円を超えても無税の場合があるからなんです、正確には1億6000万円と配偶者の法定相続分のいずれか大きい金額までは配偶者に税金はかかりません、先ほどの奥様とお子様2人の例では配偶者の法定相続分は2分の1です、仮に5億円の遺産の場合、配偶者の法定相続分はその2分の1、つまり2億5000万円までは奥様は無税で相続ができるということなんですね、
どっちかってことなんですね、これ結構大きいですけども使える場合はまあもちろん使いたいですよね。
そうですよね、使える場合は使うというスタンスでいいんですけれども、いくら使うかはシミュレーション次第になってきます、っていうのも今回の相続で配偶者の税額軽減を最大限に使えば相続税がゼロ円になる場合でも、最大限使うことが税金上必ずしも有利とは限らないんですよね、二次相続といってこの先奥様がお亡くなりになった時の相続税まで考えると、子供たちに今回の相続で一定額を相続させておいた方が全体としてはお得になるというケースもあるんです。
じゃあいくら使うかは慎重に検討した方がいいってことでしょうね、じゃあもう一点は何でしょうか。
はい、もう一つが小規模宅地等の特例といって、お亡くなりになった方が自宅として使っていた土地を配偶者か同居していた親族が相続すると、土地の価格を8割引きで計算して良いですよという特例です、まあ、つまりどういうことかというと、1億円の土地であれば8000万円ではなくて8000万円引きの2000万円で相続税の計算をして良いよという特例なんです、ただし小規模という名前の通り330平米およそ100坪までの土地の範囲内で使える特例です。
なるほどね。でもこちらも大きな減額ができる制度となりますよね。
そうですね。ただしこの特例には非常に細かな要件がたくさんあるんですね、なので使えるかどうかを税理士に相談してみても良いでしょう。
はい、影響が大きいだけに使う際には本当にこれは慎重に検討が必要でしょうね。
そうですね。そして本日ご紹介した配偶者の税額軽減、また小規模宅地特例は、たとえ特例を受けた結果基礎控除を下回ったとしても、特例の適用を受けるためには相続税の申告が必要です、また相続税の申告期限までに遺産分割が完了していない場合にはこれらの特例を受けることができないんですね、で遺産分割が完了後に改めて適用を受けることは可能なんですけれども、各種手続きや慎重な期限管理が必要なので十分にご注意ください。
特例を受ける場合や遺産分割が完了しないまま申告を行う場合は税理士さんに相談してみるのが良さそうでしょうね。
はい、そうですね。ちなみに毎月第3火曜日の10時から12時まで教えて税理士さんの電話相談会もしていますので、ぜひご活用検討ください。
この時間は税金について学ぶ教えて税理士さん、今日はこれだけは覚えておきたい相続税のことについてでした。久保さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
Deep inside your ears still lingers on the fading sound of footsteps so clear to hear whenever I find you with empty beer bottles in your hand. I see someone 4 years old staring back at me. Once you told me don't know who you are. There are pieces of you lost somewhere along the way, and you've been searching hopelessly in a wrong place, 'cause they have always been with you from the very start. So many years you haven't been yourself. Together.